2月27日水曜日、今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。
とあるオフィス、新たな依頼。男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。ここのところはまあお天気がさほど悪くないので、
はい、
取材に行くって言ってもですね、いつも通りレンタルの自転車、
赤い自転車
があるんですが、はい、それに乗っかっていくわけですよ、うんうんうん、でこの近くっていうとミッドタウン日比谷のところにですね、はい、大きな自転車置き場があるんで、
ありますね、
そこから自転車をこう借り出してですね、で霞が関とか永田町の方にえんやこらと行くんですが、最近さ、
はい、
その自転車出して歩道をこう走っていくわけだよ、
はい、
でそうするとね、向こうからランナーがやたらとやってくるようになってさ、
はい、
普通は歩いてるサラリーマンの人たちの、まあ、真っ黒なですね、うん、その後ろ姿というかスーツをこう右に左にスラロームしていくんだけど、向こうから結構鮮やかなランニングコスチュームの人たちがこう来て、で普通に歩いてくる人とはさ、
はい、
感覚が違ってさ、あっという間にこっちに近づいてくるわけよ。
そうですよね。
そう、危ねえって言って避けたりなんかするんだけど、あれは何かい、やっぱり東京マラソンの下見とかなのかね。
いや、そうだと思いますよ。そしてその東京マラソン当日、うん、走るウェアを実際に着て走ってるんだと思います。
あ、そういうことなの。
はい、
そっから何、形から入るみたいな。
その着慣れていないもので走るのって怖いじゃないですか。
あ、なるほどね。
なのでいろいろな、ま、感覚とか帽子とかのね、風合いも含めて、まあ、その状態で一回走ってみると、
ほー、
かなと思いますね。下見も含めて当日とちょっとこう似たような動きをしてみてシミュレーションしてるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
先週週間私お休みをいただいたんで、
はい、
その前の週の感覚、2週間前と比べると格段に増えたなっていう感じがあって。
あ、そうかもしれません。
この時期直前にやるっていうのは多いんですか。
ですね、直前に走りすぎるのは良くないって本に書いてあって、本当5キロとか短い距離走っておきなさいっていう程度なので。
あ、じゃあ今週の頭ぐらいが下見をして40キロとか走るのはギリギリのタイミング、
うん、ギリギリ、まあ、40とかはいかない方がいいですよね。本当に走っても10キロとかじゃないですか。今週はあんまり走るなって言われましたよ。
じゃああんま走ってないんだ、新業さん。
まあ5キロとか、昨日は1時間ウォーキングしたりとかしてましたけれど、抑えめ、ね、抑えめに愛読書のターザンを読みながらトレーニングしてますけど。
ちょっと、
はい、
ターザンが愛読書の20代 OL ってどうなの。
いや、今月号が筋トレとランニング特集で、
また好物が揃ってるね。
そうなんですよ、東京マラソンに向けてっていう部分でも結構詳しく書いている号だったので、見ながらなるほどこうやって調整するのかと思って。
なるほど、
それに沿って今はやってるところです。
いよいよ本番直前ですからね、
はい、
3月の
3日日曜日です、ね、
あとちょっとですよ。
そうですよ、
まあ、ゼッケン番号とか決まったらね、また番組でもお知らせしていって、
はい、
みんなで応援してもらえればと思いますので、
ぜひよろしくお願いします、はい、
新業一華、新業一華を一つよろしくよろしくお願いいたします。
宣言説みたいになっちゃった。
さあ、この後は8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。長官各市スタジオに入ってきておりますが、まあ、今日は米朝首脳会談、その第一ラウンドが今日の、まあ、夕方に夕食会があって、そこで両首脳対面というところから始まるぞという、ね、記事が出ております。朝日新聞は一面トップで、アメリカが見返り提供を前提に交渉へという一面トップの見出しを着てますね。核施設の査察凍結に標準と。まあ、このあたりは後ほど小泉さんと、またデイリー NK ジャパンの編集長小泉さんともう電話をつなぎつつ、今日のコメンテーターの高橋洋一さんとともに7時台深めていきたいと思います。 で、まあ、他各紙ですけれども、この北朝鮮との、まあ、米朝首脳会談が一面トップというのが産経新聞と朝日新聞と、で、読売新聞は地震の火災について、危険な密集地解消進まずという記事が出てきております。この地震とそれに伴う火災の、ね、ハザードマップというのが各自治体出てますけれども、まあ、木造住宅の密集地帯などというのはその辺ハザードマップでは真っ赤になっているところがあって、まあ、なかなかその解消が進んでいないぞというようなことが出ております。それから毎日新聞は親の体罰禁止明記、児童に意見表明権と、これ、ね、千葉県野田市の栗原美也さん、あるいはその前にありました去年の出来事では東京都目黒区の、ね、船戸ゆあちゃん、しつけ名目で暴力を受けていた、そして、亡くなってしまったといういずれも刑事事件になって、おりますけれども、まあ、こういった事件も発端となって、まあ、政府与党の中で、児童虐待防止法、児童福祉法と児童虐待防止法、この改正というのが議論されてきたわけですが、まあ、その中で親の体罰を禁止を明記するんだと、これは民法の中では親が子供を、まあ、しつけるというか諌める懲戒権というものが認められていて、その民法の規定との整合性みたいなところで必ずぶつかるところだったんですが、まあ、もうそうも言ってられないだろうと、子供の命を守るためにというようなところで、これを明記するんだと、まあ、なかなか大きなこれは進展になるのかなという感じです。これが一面トップという感じです。さあそんな中、まあ、気になる記事というかですね、昨日ニュースを、まあ、今日何をやろうかなということで見ている中で、おっと気になったのがですね、 JR 西日本の木島達夫社長がインタビューに答えてまして、これ共同通信が打ってたんですけれども、JR 西、乗客の手荷物検査に意欲、新幹線や関空直通特急を念頭にという記事が出ております。これ前々から言われてましたけれども、特に2018年ですから去年の6月に東海道新幹線の中で殺傷事件が起きた、あるいは焼身自殺をしようとしたなんていう事件がもっと前にあって、で、それでこう発生した煙に巻かれてしまってで、乗客の方が亡くなったというような、事件もあったわけで、まあ、手荷物検査の必要性っていうのはずっと言われていたんですけれども、まあ、なんといっても特に東海道新幹線そのダイヤを見るとですよ、まあ、5分に1本ぐらい電車が発車していく中でたくさんの人が集まる、そこで手荷物検査なんてできるかっていうのが鉄道会社の言い分だったわけなんですけれども、これ大きな転換が起こってるなというふうに思いました。まあそうは言ってもですね、これやらなきゃいかんだろうというのは非常に思っていて、私はずっと前からぜひやるべきだと、多少不便になったとしてもそれはもう命には代えられないだろうというふうにことを思ってたんですけれども、ようやく鉄道会社の方もそういう利益第一からちょっとずつ転換してきてるのかなと、であればいいなというふうに思いました。実は先週そのお休みをいただいた時に、まあ、台湾に行った後にですね、少人数というか、まあ、親父と一緒だったんですが、トルコで旅行したんですよ。で、あそこも観光立国なんですね。私イスタンブールしか行かなかったんですけれども、ただイスタンブールって空港で、まあ、テロ事件があったりなんかして観光立国ではあるんだけれどもテロと戦うと、でテロが起こると観光非常に打撃を受けるということもあって、観光警察というものを組織して、もう観光地のど真ん中にも装甲車とかを置いてですね、見せる警備っていうのをやる一方で、もう一つはあらゆる観光地の入り口のところに手荷物検査を必ずやってたんですよ。で、それだけじゃなくて地下鉄ももうラッシュアワーでものすごく混んでる中でも、手荷物検査を金属探知機もやると、で、これはこれをやんないと乗せないよっていうのを、多少不便であっても乗客地元の人たちも含めてですね徹底しているというのがあって、なるほどなと思ったわけですよ。これ海外からねお客さんをいっぱい呼ぼうと、 今年はまた2018年度も前年度よりも海外からのお客さんは増えていて、2020年度には4000万だとか、もっと先には5000万だというような話をしている中で、もう外国人観光客も含めた安全をどう確保するか、そのためにはこの新幹線も含めてですね、まあ日本の大動脈はきちんとした安全に対するクリアランスというものをしなきゃいけないと。だからその意味でこの JR 西日本の木島社長のインタビューというのは非常に大きな意味を持つなと。今朝の朝刊ではあんまり大きく触れられていなかったんですけれども、これは大きなニュースだなと私は思いました。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。
今日のモーニングライフアップは、
はい、
耳の健康を守る耳栓史上最前線というテーマでお送りします。
おお、耳栓ね。
だいたいその、大きな音から耳の機能を保護したり健康を助けてくれる、そんなグッズの一つではありますが、
はい、
今いろんなシーンで活用されていまして、
ほうほう、
市場がですねまさに活気づいているということなんですね。まずはそんな耳栓の現状について、はい、秋葉原にあります国内最大規模のイヤホンヘッドホン専門店 e イヤホン本の広報戦略室長松田信行さんにお話を聞いてみました。
耳栓がですねここ数年非常に増えてます。特にライブに行かれるお客様が多くなってきて、やっぱり耳を守ろうというところで、実は全部を遮音するのではなくて、音質をクオリティを高めながら耳の健康を害する部分だけを、音を低くして、それで聞こえるような、そういった耳栓が増えております。で、金額的にも手が出しやすい、2000円ぐらいからですね、お客様としてはやはり若い方も多く、10代の後半ぐらいから30代ぐらいまでと、女性もだいたい 2,3 割ぐらいということで、非常にお客様の層は広がってますね。
へえ、耳栓が売れてるんだ。
そうなんですよ。今までその音を遮断するために耳栓って使っていたじゃないですか、割と
そういうイメージだよね。
それが音をちょっと抑えて聞きたいっていう風な需要もあるっていうことなんですよね。
はあ。
例えば私もライブ行くときに耳栓使うんですけれど。
使うんすか。
はい。スピーカー目の前だったりすると、
おうおうおうおう、
ライブ終わった瞬間にこうグワーンってしちゃうんですよね。
ああ、ずっと大きな音にさらされてると。
はい。ということでですね、
はい、
そんな耳栓、飯田さんに試していただきたいなと思います。
ほう。
今時の耳栓をですね、2種類ほど用意してみました。
なんかイメージ全然違うね。耳栓っていうとさ、
はい、
黄色くてスポンジ型であ
るある
っていうね、円柱形でっていう感じだけど、
はいはい、一昔前そうでしたよね。
これあれじゃん、イヤホンのさ先っぽじゃん。
確かにそれに近いですよね。
コードがあるかないかぐらいの違いだよね。
そうですそうです。じゃあちょっとつけてみましょうか。今飯田さんに試していただくのが、
はい、
サンダープラグスという耳栓になっていて、ライブ会場で使用するモデルになっています。
両方につ
けてみて、私の声どうですか、さっきと聞こえ方って違いますか。
あ、音量は下がった感じがあるけど、
はい、
むしろ、
はい、
新業の声がクリアに聞こえる。
あ、そうですか。
しかもそんなに違和感なく、キンキンしたりせずに。
あ、本当ですか。
うん、聞こえる。おお。
もう一個いきましょう。クレッセンドという耳栓、平均遮音規格は15デシベル、20デシベル、25デシベルということなんですが、
これは何デシベルのも
これは20デシベル。
さっきのサンダープラグスが18でしょ。
はい、18デシベルです。
よりなんかね、抑えた感じはあるわ。
おお、
こっちの方が耳に優しい感はある。
あ、そうですか。
耳に優しいけど、
はい、
ちゃんと新業の声は聞こえる。
聞こえる。
不思議だね。耳栓してんのに音が聞こえるってさ
こうやって、その遮音規格というのが耳栓によって違うんですよね。
もうじゃあ用途に分けてというか。
そうですね。どういう場面に自分が行って使うのかっていうのを考えて、その何デシベルの耳栓、遮音規格どれにしようかなっていうのをこう選ぶことができると。種類も増えてきている耳栓ですが、これから、はい、ねえ、またどんなタイプが出てくるのか、うんうんうん、どんな進化が期待されているのか、
うん、
これからの耳栓についてもいいイヤホンの松田さんにお話を伺いました。
この耳栓に関しては10デシベルより20デシベルの方が遮音性がさらに高まると。例えば20デシベルで、ライブに非常に合っていますよというものを選んでいただくと。図書館だと5、60デシベルと言われているんですけれども、図書館いわゆるスタディ勉強に向いているとか、安眠だとですね、実はもっとさらに下げるんですが、某メーカーさん、BOSE さんとかもですね、アプリケーションをダウンロードして、ワイヤレスの耳栓もあったりとかっていうことで、今後体調であるとか眠るシーンであるとかスタディのシーンであるとか、 それぞれに適合したおそらくそう設定ができるワイヤレスの耳栓が出てくるのではないのかなと期待してます。
すごい
ね
スマホで全部操作できるの。
もう耳栓もスマホで操作する
スマート耳栓、
まあ、耳栓一つ持っていれば図書館でもライブ会場でも、まあ、眠る時でもいろんなこう環境に合わせてカスタマイズできる、うん、そんな時代がもう来るっていうことですよね。
どこまで俺ついていけるかな。
はい、ということで今日は耳の健康を守る耳栓、はい、これからもどんどん進化して市場も活気づいていきそうです、うん、以上モーニングライフアップでした。
2月27日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。まずは最初のニュース、こちらです。政府の地震調査委員会が日本海溝沿いの地震予測を公表。政府の地震調査委員会は昨日、東北から関東の沖合にかけての日本海溝沿いで発生する地震について長期評価を公表しました。今後30年以内にマグニチュード7以上の地震が起きる確率は高く、調査委員会では改めて警戒を呼びかけております。青森の東方沖から房総沖にかけて伸びる日本海溝、海の溝ですけれども、まあ、ここで大きな地震が繰り返し発生していて、東日本大震災の震源域もここに含まれているというところなんですが、なんかね、30年以内に9割以上みたいな、うんごめんなさい、話があるようですけれども、まあ、こういう確率というのはどう見たらいいんですかね。
あ、これね、まあ、繰り返し繰り返しあそこの日本海溝のところ起こってるんですよね、
はい、
でこれはもう有名でしょうけど、ほらプレートが沈み込む、
はい、
沈み込むとそれに引きずられて大陸の方がちょっと縮むと、
はい、
で縮むんですけど、それはいつでポンってまた大きく破裂すると、
はい、
でそれでそれが地震のメカニズムですけど、これはでもプレートを動くから、まあ、周期的に実は繰り返されるんですね、
はい、
でその周期っていうのが1年でぴったりで分かるわけじゃないんですけど、大体およそまあ30年に1回ぐらいとかね、
あ、
うん、だから30年に1回っていう形ですと、だから30年に1回起こるかもしれないというふうになるということで、その、まあ、確率を計算するとそういうなんか30年で9割とかね、そういう形に、はい、まあ、大体なるんですよね。だからでも我々思うんだったらね、
はい、
30年でっていうとね、ちょっとピンとこないですよね、正直言うと。
そうですね、確かに長いスパンのような気
がする。長いスパンでね、だから私そういう時にいつもね、それを5年で翻訳してあげるんですよ。
ほうほうほう。
で5年でやるとね、はい、多分 1,2 割、
あ、 1,2 割、
うん、ということはどういうことかっていうと、 1,2 割の確率を思い浮かぶのは、
はい、
プロ野球で投手の打つ確率っていうのが大体1割ぐらいかな。
確かにそうですね、ピッチャーの打率って1割、
そうだから
2割、
そうそう、時々打つでしょうと。
確かにね、
うん、案があるんですよ。
うん、
この確率の認識って 5% 以内のことですとね、はい、人間は大体ね、もうないものと感じるんですけどね、 1,2 割はね、はい、たまにあるなっていう感じ。
10% から 20% たまにある、
たまにあるなって感じ。だから、まあ、下手な野手なんかだと、下手な野手の、はい、まあね、打率、
ね、
もうそんなで、レギュラークラスになかなかなれない人なんですけどね、これはね、
我がタイガースでも、あれとか、彼とか、彼とかみたいな思っちゃう、何かいますね、
うん、確率を思うときにはね、このね、野球でやるっていうのはね、はい、で思い浮かべるっていうのは、ちょっと一つの手ですね。
まあでもこれね、そう考えると、うん、まあもちろん備えていかなきゃいけないということになりますよね、そこの予算と。
そうですね、だから定期的に起こってて、この日本海溝っていうのは 東日本の、はい、海岸でしょ、だから内陸じゃないんですよね、そうすると地震に備えるのは何かっていうと、うん、地震の被害というよりか津波なんですよね、
はい、
だから津波に対する備え、それとあと津波が起こった時にどうしたらいいかと、
うん、
はっきり言って逃げるってだけなんですよね、山の方に、
うんうん、
何や友達に逃げると、だって津波ってすぐ来ないでしょ、何十分かあるわけなんで、うん、その何十分のうちにバーッと逃げちゃうっていうことなんですけどね、うん、そういうことを一種も意識してたらいいですよこれは、
うんうん、まあ実際自分の住んでるところのじゃあどこに避難するかとかっていうのをシミュレーション
して、とにかく山の方に行けるんですけど、あとはだからその対策ね、
はい、
でこんだけ高い確率であるんだから、うん、これは備えた方がいいということなんで、うん、だから財政支出でこれで予算がどうのこうのっていうよりかは、はい、起こったらもっと大きくなりますからね、起こって何もしなかったらもっと大きくなるから、まあ、それを予防すると震災対策っていうかね、
うん、
その予算をきちんと整えてやる対応するってことじゃないでしょうかね、うん、
まずは政府の地震調査委員会の予測公表についてでした。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。今日から2回目の米朝首脳会談。2回目となる米朝首脳会談が今日ベトナムハノイで始まります。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長はすでに現地に入っておりまして、会談は2日間の予定で、トランプ大統領が北朝鮮の非核化に向けた具体的な措置を引き出すことができるのかが焦点となります。今日夕方からは通訳のみを交えた会談、その後夕食を共にする予定と、まあ、今日と明日ということなんですけれども、
うん、
ここでですね、北朝鮮情報サイトデイリー NK ジャパン編集長のコウヨンギさんと電話がつながってますので、うん、はい、まずは聞いてみたいと思います。コウ、はいはい、さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、いよいよというところですけれども、小さん、はい、ご自身は焦点というかこの会談どうご覧になってますか。
やはりそのどこまでその政治ショーとして終わるのか、それとも実際に中身があるのか、はい、そしてその中身がその日本にとって、はい、どういうこのいいものなのか悪いものなのかっていうところですよね。
コウさん、昨日もご指摘されてましたが、アメリカの考える、はい、着地点と日本の国益っていうのはだいぶこう離れてきてますかね。これ
私はかなり離れていると見ると、私は思っておりますよね。
やっぱりもうアメリカとしては自分のところに届かなきゃそれでいいっていう風なところに持っていきたいわけですか。
まあ、アメリカとしてやっぱりそこが一番の問題だけですから、例えば、まあ、もちろんその北朝鮮が核を持っているということは問題だし、問題ですけれども、やはりそれがやっぱり届くか届かないかっていうのが別の問題、まあ、いわゆるパキスタンですよね。パキスタンも実際に持ってる核兵器は核爆弾は持ってるけども、
はい、
でも別にまあ、アメリカと対立してるわけでもないし、またそのアメリカにそれが届くわけではない、あるいはあくまでもそのインドとのものであるということで、
うん、
まあ、それほどアメリカはなんかそういったことに何ですかね、その神経を尖らせないということを考えると、
はい、
やはり焦点、一番の問題はその ICBM とか長距離弾道ミサイルになってくるんじゃないかなと私は思っております。
スタジオには、うん、高橋陽一さんもいらっしゃいます。
まあ、全くその通りですよね。だってそもそもアメリカとロシアは中距離のところはフリーにしちゃうわけですよね。
そうですよね。
ですからフリーにして、中国も一応フリー、それで、ロシアもアメリカも中国もフリーだったら北朝鮮だけ制限するっていうのはほとんどロジカルには難しいですよね。
難しいですよね、はい。
これで一方で、まあ核についてある程度の制限を加えた場合には見返りとしてその制裁の解除だとか経済的な支援だとかっていう話が出てるじゃないですか、
はい、
これ北としてはそうなると今後っていうのはどうなっていくとお考えですか。
もちろんその制裁解除もしくは緩和されると北としては積極的に経済活動に出るとは思うんですけども、
はい、
だからって急になんか北朝鮮がですねそこで経済大国になるっていうことは、まあ、トランプ氏のようにそういったことはないとは思うんですよね。まあ、問題はそうすることによってやはりその日本 その北朝鮮に対する日本 なんていうんですかね、こう位置づけというか、そういった北にとって日本 とこう何か環境を築くっていうメリットがやっぱり少なくなってしまうということだと思います。やはりその北朝鮮が日本に求めているのは、
はい、
そのやっぱりまあ、拉致問題とか何らかの問題を北朝鮮が出してその見返りですから、
はい、
その見返りが必要がなくなったとするとですね、どんどんどんどんその北朝鮮と日本との、間っていうのは離れていくんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますけど。
過去の例を見るとやっぱりアメリカとの関係も何も行き詰まった時に日本にこう声をかけてくるっていうのがある気がするんですが、
はい、
そうなるシナリオっていうのはだんだん薄れてきてるってことですか。
まあ、もう逆に言うとそのもうアメリカの直にも話してしま、話してるっていうところがありますよね。ということはやはりその日本のこうつけ込む隙っていうのが、
うん、
どんどんなくなっているっていう現実はあるとは思うんですけども、まあ、とはいえで私はそんなにその今、まあ日本で言われているほど焦る必要もないんじゃないかなと思うのは、
はい、
今回私非常にその丸くまとまる可能性は高いと思ってるんですけども、
うん、
ただねこれあくまでも金正恩氏とトランプ氏の関係であってですね、
はい、
トランプ氏が今後どうなるか、まあ、もしくはその再選するかもしくは、うん、別の大統領になったらどうなるか本当これわからないですよね。だからね、
うん、
そうなった時に逆に変にその前のめりになってしまうとですね、
はい、
なんかまあ逆にその後でですねすごく非常にこう不都合なことが起きるかもしれないわけですから、
うん、
まあ、もうちょっと落ち着いてもいいんじゃないかなとは思いますけどもね。
日本が独自に北朝鮮とやっていくとしたらどういう糸口があるとお考えですかね。
いや糸口はもうはっきりしてるんですけども、まあ、もちろんもともと米朝会談日朝では会談なんていうのその水面下では交渉を進めているわけですから、
うん、
まあ、問題はその拉致問題と含めてですね、はい、日本がどこまでその北朝鮮とその部分について話し合ってできるかですよね。まあ、先日田中稔さんの話も出てきたんですけども、
はい、
あれに関してもどうもその今の安倍政権はなんかスルーしているのかそれともどうなのかわからないんですけども、
うん、
だからそういったことをやっぱり着々と進めるべきですよね。
なるほど。また動きが出たところでもいろいろ伺っていきたいと思いますのでまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
甲さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
デイリー NK ジャパン編集長の甲ヨンギさんと電話をつなぎました。うん、まあ、いずれにせよ、ね、アメリカがどこまで妥協してしまうのか、うん、それによって日本のこう立ち位置っていうのもだいぶ変わってくるってことですかね。
そうですね。まあ、一番最後の方はトランプがお金は安倍さんに話ししろっていうことになってるはずなしなんで、
なるほど、
お金を安倍さんにとね。だからその時に、まあ、日韓なんですよね。だから韓国がどこまで協力するかっていうので、
うんうん、
安倍さんの出番ももうちょっと変わってくるとかで、はい、複雑な方程式ですねこれはね。
さあそして続いてのニュースこちらです。イギリスの EU 離脱、メイ首相が離脱の延期に初めて言及。イギリスの EU 離脱についてメイ首相は26日議会下院での演説で条件付きながら3ヶ月ほどの離脱延期を容認する姿勢を示しました。メイ首相が離脱延期について言及したのは今回が初めてです。3月29日が離脱期限とされていて、まあ、あと1ヶ月に迫っている中なんですが、離脱延期っていうのはメイさんずっと否定してきたんですが、これはどういう風の吹き回しか。
もう本当の最後の最後になってね、
はい、
もう日もさちも行かなくなってきたっていうことなんですよね。
で
も逆に言うとですね、
はい、
今話言ってないから、3月末の話が6月にずれるだけですよね。
はい、
6月にずれるってことになると日本で考えると、まあ、この本当にこういう形で離脱すると、
はい、
イギリスの GDP は1割減になるんですよね。そうするとEU も大変ですよね。そうすると EU イギリス初のリーマンショック級っていうのが実はありえるんですけどね。それが3月末の予定だったのが6月に末になるかもしれない、はい、そうすると日本の中で参議院選挙の近くですよね。どうするんですかねこれ。
確かにそうですよね。ちょうど国会の会期末
G20 のことですね。だからその時にこういう話が出るわけですよね。だからそこで目穴が立つかどうかっていうと今のこの感じですからね、なかなか難しいでしょうね。だから現にもうすでにこういう形で混乱が起こってますから、
はい、
イギリス経済もそろそろダメなんですよね。
あ、
だから本当にリーマンショック級っていうのの一個としてね、
うん、
ありえて G20 の時にこういう話が出るかもしれない、
はい、
れないですね。
もともと G20 ってものはリーマンショックがあった後に、
ね、
まあ、G7 だけじゃ対応できないということ で、はい、
でね、本来の G20 の本来の姿になって、今のところ大した議題がないんですけど、これが大きな議題になる可能性ありますね、
はい、なるほど、で、日本企業にとっても、先週ですか、はい、ホンダが、はい、イギリスからの撤退ということを言った。
待ちきれないですよ、こんなになると。どうなるか不透明すぎますよね。何でもいい悪いにはっきりしてる方がまだいいって話なんですよね、
はい、
よく分かんないのが一番困るってパターンですからね、企業活動としては。
そうすると、まあ、とりあえず引いておくかとか、
ね、
とりあえず投資はやめておくかとか、一番まずい、
経済活動に良くないですね、こういうのはね。
まあ、これね、短期的にはまあ先延ばしになったんでということで、今度買いが入ったりなんかもしてるようですけれども、
本当に短期的だと思いますよ。だから3ヶ月間だけでしょってやつですよ。
それ以上は伸びない。
これ、まあ、また伸びるかもしれませんけどね。そうするとなんかズルズルって話になるしね、メイさんもそうなったらとこ政治的に自分の地位を保てなくなるかもしれないですよね。
メイさんは今まで突っ張ってきた分だけこれが折れたみたいになっちゃって求心力がなくなるんじゃないかという話もありますね。
そうですね、そういうこともありえますよね。だからメイさんが G20 に来れるのか来れないのかとかね、
そのぐらいの
そういう話でしょうね、おそらく。
まあ、でもここがこう揉めてきちゃってでまずいことになると、イギリスどころか EU の首脳陣みんな来れないみたいな。
みんなこれ どうしちゃうんですか。だから本当にリーマンショック級だから、はい、G20 でいろんなことを考えるとかね、そういうのもあるかもしれないし、
そうするとガゼン議長国の日本っていうのは
大変でしょうだ、ね、それはイニシアティブで今のところでも G20 の大きな議題ないんですけどね、これが多分大きな議題になるかもしれないですよね、本来の G20 ですよ。
まあその頃にはまたね、米中だってどうなるか分かんないみたいな、
米中は本当したら中国がもうダメになってるかもしれないしね、
そっちからの発もありか
あります。だからもう G20 が本来の本当にリーマンショック級がたくさんあって、アメリカも相手国ですから危ないかもしれないしとか、
この時間高橋洋一さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。ネット通販アマゾンジャパンのポイント還元。ネット通販大手のアマゾンジャパンが5月下旬から出品者の負担でポイント還元を行う方針を示したことを受け、世耕経済産業大臣が公正取引委員会に調査を要請しました。世耕大臣は中小企業に負担を強いることがあれば大きな問題だとしております。5月23日から全商品を対象に 1% 以上のポイント還元をやるんだと、ただそれを出品者の負担で行う方針を発表したと。そうなっちゃうとね、だからアマゾンが直販してる部分はアマゾンの負担になるんですが、出品者、外部の出品者が販売する部分は、外部の出品者にそれを強制する
とか。それはちょっとまずいですね。これ独占禁止法っていうのがあってね、
はい、
実は私ね、役人の時に公正取引委員会ってとこで働いてたことあるんですよ。財務省から出向してて2年間。
あ、そういう出向があるんですね。
2年間だけ行ってね、まあ、その時には委員長も財務省の人だったから、まあ、ちょっと来いって言われて課長補佐で行ったんですけどね、これ典型的な US 的な地位の乱用ってやつです。
なるほど。
それで結構ね、これはね、金融機関と、まあ、普通の何ていうかな、人、それが情報上の格差があるから、
はい、
金融機関が地位の乱用するってんでよくあるパターンと、あともう一個、小売業ではよくあるんですよ、
はい、
小売との関係でね、力関係で押し付けて、この小売の典型的なやつですよね。
昔だったら例えばメーカーがこの値段で売れとか、
そうい
うのをこう要請というか、
そうですね、だからそういうのに対して、まあ、独占禁止法の上の US 的な地位の乱用っていうのもダメだし、
はい、
あとこれについてはちょっと特別法があってね、下請け法っていうのがあって、下請け法ちょっと正確な名前覚えて、下請けの なんとか防止法ってやつなんですけどね、
はい、
要するに下請けの人が不利益にならないようにって話あるんですよ。だからこれ多分どっちかで引っかかるような話、多分でも下請けの方はちょっと適用はアマゾンでは難しくて、はい、e コマースでしょうからね、だから多分これは、まあ、独禁法の US 的地位の乱用になるような気がしますけどね。とにかく強要されたアウトっていう世界なんですよ、これは。
なるほど、
だから要するに、もしこれが従わないんだったら、 あんた入れませんよって言ったらもう US 的な地位の乱用になっちゃいますよ。
あ、うん、まあそのまあ、アマゾンがこれだけ浸透している以上は、
ね、
まあ、ここで売らないとなかなか裁けないよっていう企業、中小企業が特にいっぱいあるんだと
思います、ね、うん、そうだからその時にあの下請けと一緒で、ね、泣かされているところが多いんじゃないでしょうかね、はい、だからこの世耕大臣の方も、はい、まあ、中小企業の方擁護って立場ですからね、あの公正取引委員会に言うという、まあ、あのあんまり経産大臣から公正取引委員会に言うってことはあんまりないんですよね。
あ、
本当に言うと経産大臣は企業の立場だから、はい、あのどちらかというと公正取引委員会に企業の立場で行くから、うんうんうん、結構公正取引委員会と経産省は、はい、あの敵対することが多いんですけどね。これはあのタッグでやってるから、はい、これかなりの確率で US 的な地位の乱用っていう形になりそうだって気がしますけどね。
なるほど、
はい、
あのこの、まあ、グーグル、アマゾンも含めて、はい、まあ、ネット大手と言われる、はい、GAFA と呼ばれる企業に対しての締め付けというのは世界的にも厳しくなってるじゃないですか。
そうですね、やっぱりちょっと強くなりすぎて、あの要するに競争条件が保たれてないとか、あと強くなりすぎて情報の管理がずさんだとか、
う
ん、そういうんでいろんな問題が出てるんじゃないでしょうか。
うーん、その辺というのは、まあ、EU が結構先行していると、ね、特にデータの管理に関しては、はい、と言われてますけど、日本も、まあ、それに歩調を合わせてい
く。そうですね、あのやっぱりあのアメリカはちょっとガーハの親元みたいなところがあるから、あの腰が引けちゃうんでしょうけどね、はい、日本の場合は多分 EU の方に近くなるような気がしますよ。
まあ、そうすると、まあ、ある一定の競争条件はちゃんと確保しろよっていう。
そうですね、だから力の差があるときにある程度競争を条件を確保しないときちんとした競争ができないっていうレベルになっちゃうんですよ。
かつて の, そのメーカーの規制のように、うん、こう市場のシェアとかそういうのってのが測りづらいですよね。
もちろん測りづらいですよ。だから結果的には、うん、こういうふうな契約がどうなってるかとかね、
はい、
そういうところで多分捉えていくんじゃないでしょうかね。
あ、まあね、あの日本にも e コマースと会社っていうのはいっぱいあるわけですけれども、はい、まあ、今回はねそこも含めて、まあ、楽天だとかそういうところも含めてやるんだって話が出てます、
ね、うん、だからあのやっぱり楽天に出店したい人っていうんで不利な条件を飲まされたって人も多いんじゃないですか。そういう多分苦情も多いんだと思いますよ。
うーん、まあ、何もないところで経産省が動くことは、まあ、ないでしょう、
ね、大体こういうの苦情があってですね、それに応じて動くってそういう形だと思いますけどね。
うん、今日のキーワード、ネット通販アマゾンジャパンのポイント還元でした。時刻は7時44分です。お聞きの放送は FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープオープ。ふるさと納税をめぐる対立、菅官房長官が泉佐野氏を牽制。
過剰な返礼品を用いる自治体はふるさと納税の対象外とすべく、現在税制改正の法案審議が行われており、来年度から実施されることになります。
お聞きいただきましたのは昨日の菅官房長官の会見の模様です。ふるさと納税による大阪府泉佐野市への寄付額が前の年度のおよそ3倍360億円になる見通しとなったことについてのコメントでした。菅官房長官が泉佐野市を牽制した形です。まあ、これそのアマゾンのギフト券を送るキャンペーンを3月末までやったら爆発的に増えたというあたり、返礼品が過剰すぎるんじゃないかという批判が出ているということなんですが、
まあ、これふるさと納税、そもそも菅さんが発案して、まあ、私が法案作ったんですけどね、だから、まあ、菅さん自身は多分政府の立場っていうかね、総務省の立場を多分読み上げてましたね、は
い、あれ読み上げていた、
読み上げて完全にあの記者会見見たら読み上げてました、パーっていう、まあ、まあ、だからそれはあの政府っていうかね、はい、あの立場としては法案出してますから、まあ、それはまあ否定できないがああいう形なんでしょうね。ただ実際問題、はい、あの本当の趣旨って言ったら何かって言ったら、うん、あのこれ私が法案作った時にじゃあどうやって考えてたって話なんですけどね、
はい、
こういうふうな返礼品をどのように規制するかっていうのは、うん、実は総務省じゃなくて、
はい、
返礼品っていうのは寄付を受けた自治体が財政支出なんですよ。
あ、確かに自治体が判断をして決める、
そうですね、財政支出、ね、そうですね、財政支出をどのようにコントロールするかっていう話なんですよね。これは財政支出ですから、
はい、
市の予算、 それで市議会、うんはい、あと市民が判断するって話なんですよ。
ああ、そうか、ある意味税金の使い道ってことですね。全
く、だから税金と寄付金が両方とも歳入ですからね、はい、その使い方っていうのは歳出になるわけですよ。だからこれは市民、市議会が判断する話なんです、は
い、ああ、確かにそうですね、う
ん、だから私はそういうふうに思ってたから、うん、こういうふうな規制を総務省の法律とかそういうのは作らなかったです、はい。
ああ、これ総務省からしたら
嫌なんですよ、はっきり言えば。
やっぱり
だってあの税収がなくなってその分だけ勝手に市民っていうかね、はい、寄付者の人が自分で支出先決められるでしょ。ふるさと納税はみんな どこに支出してくださいって書くでしょ、
はい、
であれはだから官僚の方がコントロール効かないお金が増えるって話なんですよ。だからそれが嫌なんです。
結局その予算を差配するだとか そういうのは権力の源泉だと。
源泉ですよ。だからそうふるさと納税は官僚みんな反対ですよ。
なるほど、
うん、だって自分はお金が税収が来なくなって、はい、その国民が決めちゃうでしょって話になる。うん、私なんかそれでいいでしょって思ってやっただけなんですよね、だからこの使い道も本当はあの要するに市民が決めればいいって終わっちゃう。で今度の泉佐野市の話で言うと、はい、ちょっと金額大きいようだけどあれもともと運営サイトっていうのを頼んでそこで手数料払わなきゃいけないんだけど、
はい、
泉佐野市は自分でやってるからだからその分だけ手数料がかかんないからああいうことできるんですよ。である意味で営業努力なの。
お
そ、うん、らくでも、ね、泉佐野市も全部知ってて今度法律も通るんですよ。そうするとこの規制はでき、はい、出るのは間違いない。これは菅官房長官が言った通りなんですけどね、うん、それを見越してやってて法律には従いますって言ってて今のはやってる。でこれは泉佐野市の実は作戦勝ちでね、要するにこれでアピールしたでしょ、
はい、
でたくさんお金来たでしょ、で泉佐野市の財政規模って実はね年間750億円なの。
ほう、750億円のところで金額360億円。
まあ僕は泉佐野市の勝ちですよ、飽きればこれは。
なるほど、
うん、泉佐野市としては最後の閉店セールで一発行って、はい、おいでっていう感じですから
一発行って、うん、しかもそうですよね、3月末までってことはちょうど今年度中ということになって、
泉佐野市のねやっぱりね作戦勝ちだどんどん炎上すればいいというふうに感じでやってましたよ。
なるほどね、うん、まあ総務省はいろいろこう文句をつけてくるけれども、
う
ん、これはもう後の祭りなわけですね。
そうだから閉店セールですからね、もうこれで結構と。それで法律には従いますで、うん、泉佐野市の勝ちで。泉佐野市っていうのは10年ほど前ね、
はい、
財政再建団体に落っこっちゃったことがあったわけ。
あ、
であと必死になってやってその一環なんですけどね、はい、これはもうこれもこれでまた泉佐野市が勝ちで、多分市長はよくやったと言われますよね、う
んうんうん、なるほどね、うん、ここってあれですよね、あの関西国際空港のあるところですよね。
そうそう、うん、まあ、最初ライン開発しちゃったんで、はい、財政悪くなっちゃったんですけどね、うん、もうでもあの何年か前にその再建団体から出してるし、もう今はだからこれでもう思わぬボーナスが来たって形になって、うん、泉佐野市の財政が結構楽になったんじゃないですか。
なるほど、
うん、だからある意味でふるさと納税の本来の役割が果たせたんですよ。
でもこれ、まあ、あの返礼品一般の話として、うん、なんか返礼品が多くなりすぎてるじゃないかみたいな批判がやたらとこう出てくるようになりましたけど、
それは、あの多分裏側でこれ心よく思わない人がいろんなこと言うんだけですよ。だってこれね全体のね、住民税の 2% ぐらいしか動いてないんですよね。だからはっきり言って制度の根幹には関わる話じゃないんですよ。
そのなんかね、あのいろんな批判があって金持ちの方が得をするじゃないかみたいなことを言う人もいますが、
返礼品で財政支出したら全部同じですね。そういう議論になっちゃいますよね。要するにだから財政支出をした時に適正かどうかってことは、
はい、
総務省が規制するんじゃなくて、自治体が市民が市民目線でチェックすればいいって終わっちゃいますよ全て。
まあ確かにこのアマゾンの商品券ってことになると、うん、地元にはお金落ちないじゃないかみたいなことも地元の人から出るんだったらそれはそう
だ。そりゃそうでしょ、でもそれが地元の人は全然文句ないし、
はい、
それで何らかの関係があるんですよね。あん関係があるから使ってて、ただ確かにアマゾン使うのは、
はい、
なんかすごくコストが安いからだけだって思いますよ。
なるほど。
それだけのことだと思いますけどね。だから要するに変な癒着があっちゃいけないんで、
はい、
市民そういう癒着があっちゃいけないとかそういうチェックはしていいんですけどね、やっぱりね財政支出の話を、ね、誰か総務省が差配するっていうのはこれはね本来の制度ではないですよ。
じゃあ今回のこの、まあ、税制改正の法案の一つ、まあ、予算関連法の一つで、これを出てきたわけですよね。はい、 だまあ通るんでしょうけども
通ります、
ね、これはある意味制度の交代みたいなことになっちゃう
わけです。だからその本来は自治体が市議会がチェックすべきものを総務省っていう、はい、全然選挙と地元に関係なくて選挙じゃない人がチェックするっていうのがちょっとおかしいな話ですよ。制度としてはおかしいですよ、はっきり言えば。まあ、そういうそのおかしい制度が法律で通るわけですけどね、
はい、
だからそういう議論をした方がいいんじゃないですか。自治体の あの支出のあり方についてどうして国がチェックするのと。財政三権団体だったら分かりますけどね、はい、そうじゃないんですからね、普通のだから普通の一般の支出もじゃあ総務省がチェックするのかって話になっちゃいますよね。
あ、そうするとね、うん、あのそういうこと戦前の財務省みたい、あ、財務省、内務省みたいに、うん、もう何でもかんでも全部国がやるみたいなことにな
ってしまうと、そうすると地方自治がないじゃないですか、
ということになるわけですよね、
だから本当は規制すべきは地方自治がやるべきな、
うん、
いや必要がなかったらそれでいいんですよ。
そうするともうね、あの地方自治突き詰めれば、だから国の予算に関わるものじゃないものは全部税源移せっていうような、
うん、
まあ、ふるさと納税だけじゃなくって、税の仕組み全体の問題にもこれなってるんですね。
そうですよね。だから税金もあの支出割合見ると地方が6でね、国が4ぐらいなんですけどね、はい、税収で見ると地方が6になって国が4ぐらいで、はい、そのうち2割をだからあの再分配って言って、
はい、
中央官庁の人が差配していろんなところに配ってるっていうのが仕組みなんですけどね、
一旦吸い上げた後に配り直してると。
それだったら地産地消でね、
はい、
税金の方もあの4、6にしたらいいですよ。そうすると地方税収が6になって実は再分配いらなくなるって方が実はスッキリしてますよね。もちろんちょっと部分的には残るかもしれませんけどね、
はい、
いろんな国で見たときに中央政府経由の再分配が日本多すぎるのは事実ですよね。だからその分は国税で取らないで地方税で取った地産地消にした方がはるかに合理的ですね。
ふるさと納税をめぐる対立についてお話しいただきました。このコーナーも含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。